本日の出席議員数18名、これより第4回市議会定例会第4日目の会議を開きます。市長から地方自治法第180条による専決処分の報告がされております。すでに各議員に配布してありますので、ご了承願います。本日の議事は、お手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第84号から議案第86号まで、および議案第93号の各議案を一括して議題といたします。ただいま議題となりました各議案は、12月7日の本会議において、総務委員会に付託されたものであります。よって、これより総務委員会における審査の概要につき、委員長の報告を求めます。総務委員会委員長、望月昇議員、ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
ただいま議題となりました議案第84号から議案第86号まで、および議案第93号に関わる総務委員会における審査の経過および結果についてご報告申し上げます。去る12月7日の本会議において、本委員会に付託されました議案につきまして、12月10日、委員会を招集し、慎重に審査を行いました。以下、その質疑応答等、主なものについて申し上げます。議案第84号、館山市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、コンビニ交付サービスはいつごろ開始するのかと聞いたところ、令和3年3月に開始の予定で、開始日は現在、コンビニ交付サービスの提供先と調整中のため、決定していないが、3月のなるべく早い時期に開始したいとの説明がありました。議案第85号、館山市再建管理条例の一部を改正する条例の制定について、質疑はありませんでした。議案第86号、財産の譲渡についてでございますが、無償譲渡するに至った経緯は、区からの要望によるものかと聞いたところ、対象となる稲区の役員から無償譲渡の要望があり、それを受けて協議し、無償譲渡を決定したとの説明がありました。議案第93号、令和2年度、館山市一般会計補正予算第9号でございますが、第3巻、民生費の自立支援等給付事業に関して、障害介護給付士と障害児通所等給付士の対象者はどれだけ増加する見込みかと聞いたところ、今後、増加傾向にあるということは推測できるが、どれだけ増加するのかを推測するのはなかなか難しい。との説明がありました。次に、債務負担行為、補正の食のまちづくり拠点施設整備事業および指定管理委託料に関して、20年間で4億円の予算は毎年2000万円の予算付けをして支払うのかと聞いたところ、その通りであり、指定管理として20年間の契約をし、 その内容、そのうちの当該年度分については、毎年度予算措置をしていくとの説明がありました。また、毎年2000万円という金額の根拠について聞いたところ、公的な部分である駐車場やトイレなどを維持管理するための経費の積み上げであるとの説明がありました。また、拠点施設整備は、伊那の土地の活用から検討が始まったということだが、道の駅の機能をつけるとなった場合、他にも候補地がないのかを検討したのかと聞いたところ、すでに用地の活用の経緯などについて説明しているとおり、この事業は旧公設地方卸売市場用地の活用を前提としたものなので、他の候補地の検討はしていないとの説明がありました。以上が質疑応答等の主なものであります。次に討論を行いました。議案第93号、令和2年度館山市一般会計補正予算第9号に関して、債務負担行為補正の食のまちづくり拠点施設整備事業について、食のまちづくりの考え方や目的、特に地域の豊富な農水産資源を観光や商工業で生かして、農水産業の6次産業化、農商工連携、地産地消、交流人口の拡大などを推進すること、そして地域の産業全体を活性化すること、雇用の場や定住人口の増加まで目視するという、目指すという点には賛同し、そのための事業の検討を進めることには意義はない。今、事業計画など、事業の良し悪しを判断できる十分な材料がまだ揃っていない段階であるし、検討の仕方にはいろいろな問題があると思うが、検討を前に進めるために、必要な債務負担行為の設定という意味で賛成するとの討論がありました。採決の結果、議案第84号から議案第86号まで、および議案第93号については、全員一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。以上、報告申し上げまして、総務委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長の報告について、ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各議案についての委員長の報告は原案可決であります。各議案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。 ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。日程第2、議案第87号から議案第90号まで、および議案第95号の各議案を一括して議題といたします。ただいま議題となりました各議案は、12月7日の本会議において、文教民政委員会に付託されたものであります。よって、これより文教民政委員会における審査の概要につき、委員長の報告を求めます。文教民政委員会委員長、鈴木正一議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました議案87号から議案第95号まで、および議案第95号に係る文教民政委員会における審査の経過および結果についてご報告申し上げます。去る12月7日の本会議において、本委員会に付託されました議案について11日委員会を招集し、慎重に審査を行いました。以下質疑応答等主なものについて申し上げます。議案第87号、館山市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、コンビニエンスストアでの証明書の取得は来庁した場合より手数料が高くなるのかと聞いたところ、同額であるとの説明がありました。またコンビニエンスストアに対して手数料は市の負担かと聞いたところ、コンビニ事業者に対して一通であり117円の手数料を市が負担するとの説明がありました。議案第88号、館山市学校給食センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、旧給食センターの跡地の予定はあるのかと聞いたところ、令和3年度に解体工事を行い、さら地の状態にし普通財産化した上で今後の検討をしていきたいとの説明がありました。議案第89号、館山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑はありませんでした。議案第90号、館山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、国民健康保険の被保険者から外れる子どもたちの医療費はどのように負担するのかと聞いたところ、今回の条例改正で国民健康保険の被保険者から外れる子どもはいない、児童福祉施設や里親家庭等で生活している保護者のいない児童は児童相談所から発行した受診券で医療機関の受診できるが、この場合の医療費は全額国や県の公費によって負担されるとの説明がありました。議案第95号、令和2年度館山市介護保険特別会計補正予算第3号についてでございますが、今後地域包括支援センターを立ち上げる時に心配なことはないかと聞いたところ、委託先が見つからないというようなことがないように少しでも早く取り組み情報提供をしていく確保につなげたい、債務負担行為を設定することで十分な準備期間が確保 できるので、応募する法人はあるものと考えているとの説明がありました。以上が質疑応答等の主なものであります。採決の結果、議案第87号から議案第90号まで、および議案第95号については、全員一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。以上、報告申し上げまして、文教民生委員会の委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各議案についての委員長の報告は原案可決であります。各議案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。日程第3、議案第91号、議案第92号、および議案第94号の各議案を一括して議題といたします。ただいま議題となりました各議案は、12月7日の本会議において、建設経済委員会に付託されたものであります。よって、これより建設経済委員会における審査の概要につき、委員長の報告を求めます。建設経済委員会委員長、石井俊博議員、ご登壇願います。
ただいま、議題となりました、議案第91号、議案第92号および議案第94号に関わる建設経済委員会における審査の経過および結果についてご報告申し上げます。去る12月7日の本会議において、本委員会に付託されました議案につきまして、12月11日、委員会を招集し、慎重に審査を行いました。以下、その質疑応答等、主なものについて申し上げます。議案第91号、立山市公共下水道の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、昨年12月議会で、市長の専決処分事項の指定について、議員発議で100万円以下としており、同額への改正がこの時期になった理由を聞いたところ、本条例は地方公営企業法に基づいて制定されており、地方自治法が定める法律上、地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、地方公営企業法では議決案件として適用除外となっているが、整合性等を十分に考慮しつつ、慎重に検討した結果、今回改正を行うものであるとの説明がありました。議案第92号、立山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、条例改正により、受益者にどのような影響が生じるのかと聞いたところ、受益者負担に関わる実質的な内容の変更はないとの説明がありました。議案第94号、令和2年度、立山市下水道事業会計補正予算、括弧第1号についてでございますが、補正の理由について聞いたところ、当初予算で議決された下水道事業会計の 予定開始貸借対照表に関わる部分を確定することに伴うものである。予定開始貸借対照表は令和2年度から公営企業会計をスタートするにあたり、令和元年度決算が認定される前に令和2年4月1日時点の財産状況を示す見込みの数値となっており、決算数値が確定したことによって遡って4月1日時点での財産状況を整理するものであるとの説明がありました。以上が質疑応答等の主なものであります。採決の結果、議案第91号、議案第92号および議案第94号については全員一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。以上ご報告申し上げまして、建設経済委員会委員長報告を終わります。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論は一括して行います。通告はありませんでした。通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。各議案についての委員長の報告は原案可決であります。各議案を委員長の報告通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各議案は原案通り可決されました。日程第4、請願第8号、別居離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める請願を議題といたします。ただいま議題となりました本請願は12月7日の本会議において文教民政委員会に付託されたものであります。よってこれより文教民政委員会における審査の概要につき委員長の報告を求めます。文教民政委員会委員長鈴木正一議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました請願8号に関わる文教民政委員会における審査の結果についてご報告申し上げます。去る12月7日の本会議において本委員会に付託されました請願について11日委員会を招集し審査を行いました。以下その質疑応答等の主なものについて申し上げます。請願第8号、別居離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める請願について法整備がされた場合どのようなデメリットが想定されるかと聞いたところ、親の一方的な権利ばかりが主張され、子どもの気持ち寄り添っていないという内容の法律になってしまった場合、親は幸せだが子どもは不幸というような結果になることも十分考えられるとの説明がありました。次に討論を行いました。子どもの最善の利益という点で考えると本請願の趣旨に対しては賛同するが、子どもと別居親と面会交流に関しては DV 被害者の全国ネットワークなどの団体からこの法整備がされることにより子どもの不利益につながるのではないかという反対意見が多数寄せられているようだ。国においても 議論が進められているので、今はこれらを動向を見守る時期であると考えるとの反対討論がありました。採決の結果、付託を受けました請願第8号については、賛成なしをもって採決しないものと決しました。以上、ご報告申し上げまして、文教民生委員会の委員長報告を終わります。ごめんなさい。はい。すいません。賛成なしをもって採択しないものと決しました。以上、報告申し上げまして、文教民生委員会の委員長を報告を終わります。大変失礼しました。
以上で委員長の報告を終わります。ただいまの委員長報告についてご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。通告がありますので発言を許します。6番、石井俊弘議員、ご登壇願います。
請願第8号、別居離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める請願について、賛成討論をいたします。この請願の紹介議員なので、子どもの連れ去りや別居離婚後の親権について、詳しく調べていたところ、ある弁護士事務所のホームページに気になることが書かれていました。そのまま引用すると、離婚後に子どもの親権者となるためには、別居後に子どもと一緒に住んでいることが重要です。この場合のセオリーとしては、別居のために家を出ていく場合には、子どもを連れて出て行った方が良いということになります。と書かれています。つまり、相手より先に子どもを連れて出て行かないと親権は取れないというひどいアドバイスですが、残念ながら、これは事実であり、家庭崩壊に拍車をかけています。近年では、このセオリーが知れ渡ってきて、男性が先に連れて逃げる事例が増えており、子どもと会えなくなる女性も急増しています。問題になる典型的なパターンとしては、夫婦、親子関係に特段の問題はなかったはずなのに、ある日突然、相手方に子どもを連れ去られて会えなくなります。しかし、相手側の言い分としては、ある日突然というのは、それまで全く問題に気づかなかった無神経の極みということになってしまいます。しかも、暴力、虐待人間だと連れ去った側に言われます。身に覚えが全くないから、ただ、もしかしたら無意識にやってしまった可能性も否定できないので、記録とか、その事実を証明するものはないだろうかと聞いても、全く何の証拠も出てきません。後日、裁判で暴力、虐待が否定されても、連れ去られた子どもは帰ってこないというのが日本の現実です。離婚後に子どもと面会できる相場は月1回2時間です。それも忙しい、子どもが会いたがらないなどと相手方が言い出せば会えなくなります。現実的には同居の親権者が拒否すればいかなる取り決めをしても子どもとは会えなくなります。このような異常な仕組みは日本独特のもので、連れ去りが原則自由で、別居・離婚後の親子断絶を前提としている日本の単独親権制度は 国際社会から厳しい批判を受けています。この状況を速やかに改善すべき法整備を期待して請願への賛成討論といたします。
以上で6番石井俊博議員の討論を終わります。以上で通告者による討論を終わりますが、通告をしない議員で討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本請願に対する委員長の報告は採択しないであります。本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立少数であります。よって本請願は採択しないものと決しました。日程第5、議案第96号、令和2年度立山市一般会計補正予算第10号を議題といたします。議案の説明を求めます。金丸市長。
提案理由を説明します。議案第96号令和2年度立山市一般会計補正予算第10号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ3264万1000円を追加し、総額294億6780万7000円としようとするもので、国の支援制度を活用した新型コロナウイルス感染症の対策費用など追加の補正予算を提案するものです。歳出の内容としては、民生費では市内保育所において老朽化に伴い故障した空調機の更新を行う空調機整備事業で300万円、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい生活環境に置かれている一人親世帯について国の支援制度に基づく追加給付を行う一人親世帯臨時特別給付金費で2364万1000円のそれぞれ増、衛生費では新型コロナウイルスの感染症の感染拡大や重症化防止のため、高齢者や基礎疾患を有する方のPCR 検査費用の一部を助成する高齢者等 PCR 検査助成事業で600万円の増額をしようとするものです。また歳入としては国庫支出金および繰入れ金を増額しようとするものです。以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。ご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第6、 発議案第7号、JR 内房線におけるワンマン運転について、住民や利用者への説明を行い、安全性が十分に確認されるまで導入しないことを求める意見書についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。18番、鈴木純子議員、ご登壇願います。
ただいま議題となりました発議案第7号、 JR 内房線におけるワンマン運転について、住民や利用者への説明を行い、安全性が十分に確認されるまで導入しないことを求める意見書について、提案理由の説明を申し上げます。今年になって JR 内房線におけるワンマン運転車両の導入計画が関係自治体に報告になり、沿線の住民や利用者に驚きとともに安全性を危惧する声が高まっています。体が不自由な障害を持つ方にとっては、運転士だけになるワンマン運転化は非常に大きな不安があります。この不安は高齢者も同様で、高齢化率の高い内房エリアでは深刻な問題です。また野生動物が頻繁に車両と衝突していますが、運転士一人が乗客の安全確保と車両の後処理を適切に行うのは困難ではないかという課題があります。さらに高校生の通学が多い時間帯において、ワンマン運転を導入することは問題があります。なお沿線住民や利用者に対して説明会があるべきだと考えます。したがいまして、関係機関に対し JR 内房線におけるワンマン運転について安全性が十分に確認されるまで導入しないことを強く要請いたしたく、4名の賛成者を得まして提出した次第でございます。満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質疑ありませんか？ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。本案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論ありませんか？討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。 本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。この際申し上げます。例年この第4回定例会において各常任委員会委員長により閉会中に実施した行政視察の報告を行っているところですが、今年度は新型コロナウイルス感染症対策費の財源確保のため、すべての常任委員会で行政視察を中止したことをお知らせいたします。以上で本定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。よってこれで第4回市議会定例会を閉会いたします。ありがとうございました。